ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週はツアーメイト KBS ディレクターのキム・ジヨンさんと一緒に、紅葉で美しく色づいた南韓山荘への旅に出かけます。11月に入り、紅葉のシーズンも終わりかけています。しかし、ソウル界隈にはまだ美しい紅葉をめでることができるスポットが残っています。ソウルの南の郊外、京畿道光州市の南韓山荘もその一つです。漢字で東西南北の南、漢字の漢、山の城と書く南韓山荘は、ソウルから東南へ24キロほどのところに築かれた山城で、2014年ユネスコ世界文化遺産に指定されました。色とりどりの紅葉と古い城郭が調和し、美しい景観を作り出す南韓山荘は、朝鮮時代都の汉陽、現在のソウルを外敵の侵入から守るために整備された防御用の城でした。1636年、中国の清が攻めてきた時、朝鮮王朝16代目の王胤禛は47日間ここ南韓山荘に立てこもり抵抗します。清の侵略によって起きたこの戦いは、兵士の乱、韓国では兵士コランとも呼ばれています。この秋に公開された映画南韓山荘では、10万人を呼ぶ清の大軍を相手に最後まで抵抗し戦うべきだと訴える家臣と、しばしの恥辱に耐え民を守るべきだと主張する家臣の間で思い煩う胤禛の姿と、敵に囲まれた当時の南韓山荘の様子をリアルに描き出し話題になりました。その影響あってか、今年の秋、ここ南韓山荘にはいつもより多くの観光客が訪れています。
あ、여기주차장이딱서니까저를둘러싸고사방으로산이저를감싸고있습니다
ソウル地下鉄8号線山荘駅の2番出口を出て、52番バスに乗り換えて南韓山荘の駐車場に着きました。上を見上げると、紅葉で美しく染まった山が屏風のように広がっています。城郭の高さ平均 7.3 メートル、全長 12.4 キロ、面積60万8700平方メートルに達する南韓山荘への旅は、アングーから始まります。アングーとは、旅先などで王がとどまる臨時の王宮、仮宮のことです。比較的規模の小さい南韓山荘のアングーは、標高369メートルのところにあり、急な階段を登っていかなければなりません。
행궁이산에꽤높은곳에있어요
息を切らせながら階段を上り、門をいくつかくぐっていくと、南韓山荘安宮の中心となる美しい建物、寧辺城が見えてきました。王の寝所だった建物だけに、規模は小さくても都の王宮のような威厳を漂わせます。
아왕이정말근심걱정이많았겠다는생각이들어요나라가병자호란전쟁중이고
静かに佇む寧辺城を見つめていたツアーメイト金智恩さんは、今から380年余り前、清の攻撃を受けた都を離れ、ここに留まりながら物思いにふけっていたであろう胤禛の姿を思い浮かべていました。 내 행정を囲む塀の外には大きな欅の木があります。樹齢400年とされるこの老木は、戦乱の中心に立たされていた南蛮山村の様子を黙々と見守っていたことでしょう。1636年、秦が都の河南を攻めてきた時、殷女は殷チョンの漢和島へ身を避けることにしました。しかし、秦の大軍によってその道を断たれ、南蛮山村に入ったのです。10万の敵に囲まれた南蛮山村で新年を迎えることになった殷女は、この欅の木に巣を作ったカササギを見ながら、カササギが鳴くと良い知らせが届くというではないかと最後の希望を託したという話が伝わっています。南蛮山村の安宮は、朝鮮時代に建てられた20余りの安宮のうち唯一、チョンミョとサジクが設置されていました。チョンミョとは歴代の王と王妃の位牌を祀る祠で、サジクは土地と穀物を司る神に捧げる祭祀を行う祠のことです。元来チョンミョとサジクは都に設置される建物です。ではなぜ朝鮮王朝は南蛮山村に臨時のチョンミョとサジクを建てたのでしょうか。この質問には解説者のチャンジョンジャさんが答えてくれました。
秦の侵略によって起きた兵士の乱を通じて、南蛮山村は戦いには敗れたものの、最後まで敵の侵入を防ぎ抜いた金城鉄壁とみなされるようになりました。これに注目した朝鮮王朝19代目の王スクチョンは、ここに臨時のチョンミョとサジクを設置し、緊急時に第二の都の役割を果たせるようにしたのです。
安宮を出た金智恩さんは、本格的に南蛮山村の紅葉をめでるためトレッキングコースを歩くことにしました。南蛮山村には5つの探訪コースがあります。金智恩さんは安宮からスタートして南の門へ向かう 3.8 キロのコースを歩くことにしました。安宮の入り口の右手にある坂道を10分ほど歩いていくと、美しい紅葉に囲まれた北の門が見えてきます。立派な造りの楼閣の下にアーチ型の門が設置された典型的な城門ですが、ここにも兵士の乱にまつわる悲しい歴史が残されています。解説者のチャン・チョンジャさんです。
兵士の乱当時、南蛮山村に立ちこもっていた朝鮮の軍隊は、静かになった秦の軍隊に立ち向かうことに決め、よりすぐりの兵士300人余りをこの門から送り出しました。ところが、静まり返っていた城門の外には秦の軍隊が待ち伏せしていて、そうとは知らず城門を出た兵士たちはほぼ全滅してしまったのです。
양쪽으로울창한소나무숲이우거지고소나무가굉장히키가크고가지가길게뻗어있어서제위에하늘을가릴정도로소나무숲이울창하게우거졌습니다.
北の門、전순문から西の門へ向かう道は、古い城郭と鬱蒼と生い茂った松林が調和した美しいコースです。深まった秋の風情を満喫しながら歩いていくと、遠くに西の門が見えてきました。
제가그때서문에왔는데요북문에비해서문의크기가굉장히작아요
標高450m にある南蛮山村の西の門は、その規模が小さく馬も通れないほどでした。敵の侵入を防ぐための工夫です。 平氏の乱当時、南蛮山村に籠城していた朝鮮の王、胤禛が、秦の皇帝に降伏し、山上を出るときにくぐったのも、この西の門だったとされています。
그 당시 왕이 말을 타고 갔다고 하기에는 너무 낮고 좁아요. 문 자체가. 어쩔 수 없이 머리를 좋아하는
低く、幅も狭い西の門をくぐってみた김지연さん。敵に降伏し、城を出ることになった胤禛も、この門をくぐるために頭を下げるしかなかっただろうとつぶやいていました。南蛮山村の西の門は嘆きの門とも呼ばれています。秦との戦いに敗れた王胤禛がこの門をくぐった時、城内に残っていた人たちは皆嘆き悲しんだと伝えられているのです。西の門を出て山を降りていく道は、南蛮山村から外に向かう道で最も傾斜が急な道でした。胤禛はどんな気持ちでこの道を歩いたのでしょうか。さて、気分を変えて展望台の方に向かいましょう。西の門の右手に出ている狭い道を歩いていくと、山村展望台があります。
와여기가성원을바로나와서서울을한눈에볼수있는조망할수있는조그만전망대가하나있는데요
展望台に登るとチョンゲ山やクァナク山などソウルにそびえる山々が目に飛び込んできました。ソウルの新しいランドマークとなったチャムシルの100階を超えるタワーも近くに見えます。
그옛날에인조가구륙을당했던장소에서울에서지금가장높다고유명한타워의불빛이반짝반짝거리는게바로
さまざまな色の照明で輝くこのタワーが立っている場所は、380年余り前、朝鮮の王胤禛がひざまずき、秦に降伏した場所なのです。華やかな光を放つタワーを見つめていた金次元さんは、屈辱の歴史を忘れないようにと諭す明かりのようだと話していました。展望台を出た金智恩さん、再び西の門を入って城壁に沿ってもう少し上の方に行ってみることにしました。
이렇게점점위로올라와서보니까성곽이산의능선을따라서만들어져있어요산의능선과완벽하게일치하게
남한산선의정각은산의稜線に沿って築かれています。정각의外は険しい崖ですが、一方城壁の内側は平らな盆地のような形をしています。標高400メートル以上の山の内側にこうした平地が広がっているのが不思議に見えましたが、一方でなぜ昔の人たちがここに山城を築いたのか、その理由がわかりそうな気がしました。南蛮山村の内側には80カ所の井戸や45の池があるなど、水も豊富で、築城当時からおよそ300年間多くの人々がここで暮らしていました。南蛮山村は軍事的な目的だけではなく、第二の都、生活空間など様々な機能を果たしていたのです。ワクワク韓国ディープな旅、来週はパジュ出版団地への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。